たびたびカフェ。ここにはいつからか海外旅行好きが集まるようになったという。夜ごと交わされるたわいもない会話、あの日あの時の旅時間の記憶。おや、今夜もまた旅人が一人羽を休めに来たようです。
この番組は世界のどこかにあるたびたびカフェに集まった3人が海外旅行のよもやま話をお届けするポッドキャストです。お久しぶりです。最近は旅行に行く暇がありません、まあです。
旅なんてもう大嫌いって思ったけど、やっぱり行きたいかな。ロミロミです。
どうもこんばんは、スーです。今年の夏休みは北海道に行ってきます。
国内ですか？
そうですね、もう国内回帰ですよ。
おかしいよね今の。絶対おかしいよね。
なんどうしたの？
あ、でも私この間博多行ってきたよ。
え、あ、そうなんだ。
博多？
博多、
福岡。
福岡、福岡、うん、ジェットスターで
国内へと。マーさんどうだった？
そうだよ、
元気？
そんな
みんな心配してたよ、
ね、いやーねー、
今日メールも来てたよ、忙しいと思いますがみたいな。そ
うそうそう、ありがとうございます。
体悪いんじゃないかと思います。いやいや、
元気です、元気です。
大丈夫ですか？
あのちょっとね、去年のアホみたいにこう旅行に出てた時と比べて、うん、激務が続いておりまして。
みたいだね。
今年はまだ1回しか旅に出てません。
海外旅行、
海外旅行
ね。
そうそう、
どこ行ったんですか？
イタリアに。
いやなんかデラさんの発音みたいな。
あの久しぶりなんで、ね、ちょっとおかしいです
私。どこ行ったんですか？
本当に忙しいさなかゴールデンウィークに無理くり休みを取って、うん、決めたのが1週間前。また
また
また。
あ、そうなんだ。
そう、で私の唯一の情報源はスーさんが以前作ってくださったエクセル。
いや
オンリーですよ。
非常に偏りのある
美術の
役に立ちましたか？
あ、2つぐらい行きました。
いいね。
ダビデ像とか行ったんだよね。
ダビデ、もうだ
あれいいでしょう。
ダビデは良かったです、
ね、
いやでも違うですよ、スーさん一押しのウフィッツィ、うん、
はいはいはい、
行きましたよ。カラバッジョにたどり着く前にぐったりですよ、
うん、そうだよ、いっぱい出てるもんね。
もうなんかね、みんな一緒に見ちゃって
そういう方
には申し訳ないんですけど、
うん、
まあ、宗教画が結構
確かに、ね、
多いんで。
でもボッティチェリとかはちょっと特別な感じじゃなかったでしたっけ？
あ、ありましたね、
うん、
なんですけど私ちょっと怒りを覚えたことがあったので。
何が？
言っていいですか？
いいですよ、はい。
あの自撮り棒今流行ってるじゃないですか。はいはいはいはい、はい、そのもう美術館に行っても絵が撮れるんですね、
う
ん、私そこちょっとびっくりしたんですけど。
撮れるのかな。
うん、なんか日本の美術館って基本撮れない
じゃ
ない
です
か。
あ、
ダメ
だね。海外は結構
多く、
うん、
写真撮ってい
いね、うん、撮れるとこ多いね。
フラッシュ禁止だけど、
うん、あ、そうそうそうそう、そうそうそう。でもその自撮り棒で、うん、その有名な絵画を目の前に、うん、自分撮ってるのを見て、
あ、そういうことね。
そう、え、もうこれ合成でいいじゃんみたいな。
え、あのそれって何、ヨーロッパの人もそれやってんの？
やっぱアジア系かな。
自撮り棒ヨーロッパであるのと思って。
いや、あのね、ウフィッツィ美術館の前とかでもセルフィーやるよ、セルフィーやるよみたいな。
あ、そうなんだ。うん、
すごかった。
世界的なものだね。じゃあ、
ま
あ、
だからね、うん、世界的に禁止されてる動きが最近、
そうなんだ、
あるみたいで。
確かに最近多いからね。
多い、
うん、
無理、
ちょっと鬱陶しいよね。
鬱陶しい。
てかガイドブック買ったらいいと思うよ。
私？
うん。
え？
どういうこと？
え、だってスーさんのしかなかったって言ってたからさ、情報源？
そうだね。
ガイドブック買ったらすごいいっぱい情報あるよ。
あるよ。っていうか僕の話、あのエクセルはすごい偏りがあるしね、本当に。
え、でもね、でもね、すごく役に立ったよ、うん、
本当に。
スーさんが言った通り、あ、予約しないと入れない、
そういうことね、
うん、あとバチカンの目の前まで行って、うん、もうどれがもう入場の列かもわからないぐらいの列
になってて、あ、
並んでるね、
うん、あ、もう諦めて、う
ん、諦めたんだ、
諦めて
あ、システィーナ礼拝堂も見ず、
あ、見ず、あのローマの休日張りの散策に終わりました。
スペイン広場、
スペイン広場、
うん、に行ったの、あのジェラート食べたとか、
うん、あ、そうそう、あの辺でも歩いても回れるんです
よね。回れる回れる、
ね、うん、そこもちょっと意外でした、ま、そんな感じで、
そんな感じで、
はい、
え、でももっといっぱい行ったんじゃないの。
あ、今回ちょっと強行だったんで、うん、ミラノイン、ローマ、アウトでベネチアにも行き、フィレンツェにも行き、
うん、そうなんだ、
ナポリにも行き、うん、
全国 横断じゃない、
もう
縦断、縦断だよね、
縦断。カプリにも行った。
それで何日で行ったの。
10日。
え
10日。
カプリの青は見れましたか。
青の洞窟に入れず、ただの島でした、
うん、でも天気、あ、天気悪かったんだ。
雨が降ってて、前日
は
波が高くって、
そうだそうだ、夏場が入れる確率高いんだけど、
うん、ゴールデンウィークはね結構
そうだ、
厳しい。春だと多分水位も上がっちゃうかもしれないね。
そう、
雨とか降るとね。
それ疲れたでしょ、10日間でイタリア縦断って。
まあ、らしくないね。
ねえ、しかもしかも、その列車、
うん、
で回ったんですけど、うん、あの充実っぷりはすごいですね、特急の。
うん。うん、イタリアは列車すごい、うん、
しかも結構早めに取ると半額以下で座れたりとか。
そう、
まあ、でもこれを知ったのは安いと思って取ったチケットが1ヶ月後のチケットで間違えて取っちゃって、
う
ん、でしかもイタリアすごいのが、もう駅員さんがその携帯電話でチケットを確認して、
うん、
あなたこのチケット違いますって言ってその場で請求されるみたいな、間違ってました。
携帯電話でってどういうこと。インターネットで調べてる。
インターネットでもう本当に私たちが見る予約サイトと連動してるみたいで、その切符拝見の時にそれをこうカチカチしながら、うん、これ1ヶ月後のチケットですよって言われて、
あ、もう当日分かったんだ。
そう、乗った後で、でも乗ってるから、
うん、
もう申し訳ないけど払ってねって言って、
もう二重に払っちゃった。
二重に払っちゃった。
痛いな。
そう、旅は計画的に。
それ何回も言ったような気がするな。
一向に学習されてないんじゃないですか。
いいんですよ、私の話は。もう
分かった。じゃあロミさん、ロミさんはどうなんですか。
あ、お土産2人に出していいですか。
あ、そう、見てないよ本当に。まだ何
ちょっとまだって。
スーさんにこれあげていいのかなって思うんだけど、
何、
うん、私は、うん、お二人が多分旅行に行っていらっしゃったその後ぐらいに。
そうだよね、
ゴールデンウィーク終わった後に行ったんだよね。
うん、
3カ国中米に行ってきました。
ついに
知ってる、うん、
はい、知ってる。
僕は知ってる。
そうだね、
うん、
メキシコ、キューバ、ガテマラに1ヶ月半行ってきました。で、ガテマラのお土産で、これですね、キーホルダーなんで笑い。ガテマラの国の鳥ケツァールです。
あ、ロミさん好きなやつだ。
そう、大好き、かわいいの。
でもこれビーズ細工でさ、
そう、あのね、ガテマラはビーズとか、うん、そういう刺繍とか細かい作業がすごい得意みたいで、
でも結構手が込んでる。
かわいいんですよ、
ね、
でそれなかなかね今ではね見れないんだって。その鳥、
あ、幻の鳥、少
なくなってきちゃったので
、
見れたら幸せになるっていうことで、
うんうん、
幸せの、は
い、幸せになってほしいなって思って。
青い
鳥を、はい、
青い鳥、
緑、緑、まあ青い鳥、
うん、青、まあ日本流に言うと青です。
青い鳥、尻尾がねたらって長くて1メートル
ぐらい、粉鳥みたいな感じだよね。
へぇー、
マーさんにも幸せの、
うん、幸せの青い鳥が。
本当はね、あのこれシュシュがあるんですよ、可愛いの、
うんうん、
ガテマラ
の、えーえー、シュシュのがいい。
でも髪結べる。
結べる、全然結べる。
本当シュシュのがいいってね、あれ、キーホルダー可愛いのよ。
キーホルダーもらった僕の立場は。
いや、スーさんにシュシュあげれないからさ。
まあね、無理だね。
でも可愛いでしょ。
うん、すごい気に入った。
すごい、めちゃめちゃ可愛い。あ、可愛いね。
あのガテマラはね布が本当にいいから、
うん、いや布フェチの
話的には好きだと思う。
えこれだって腕につけてても絶対可愛いよ。
そう
ありがとう。ちょっと後でゆっくり選ばせていただいて選びきれない。
お土産はガテマラで買うのおすすめですね、
うん、コスパが
そうです感じ。コスパもいいし。
どっかどれくらいなの？
どれくらい？
日本から比べて何分の何ぐらい？
どれぐらいなんだろう。でも観光地は観光地値段があるからね、やっぱり。あでもメルカドってその市場、
うん、
行くとやっぱめちゃくちゃ安い。三角の三カ国の中で一番安いと思う。うん。
通貨はみんな一緒？三カ国。
全部違います。
違うんだ。
はい。
大変。ガテマラは何？
ガテマラはケツァルって言うんです。鳥の名前と一緒なの。だからそれぐらい有名な鳥っていうか大事にされてる鳥で、お札にもケツァルの絵が描いてある。
へー。実物見た？
いや、あのね、私行ったのアンティグアっていう都市だから、うん、そこにはいないんだよね。
いないんだ。動物園とかにもいないんだ。
動物園に昔はいたらしいんだけど、うん、もう今いなくなったみたいなこと言ってて、
希少だね、
うん、で野生のもの見るには違うエリア、山の方とか行かなきゃいけないから、それかコスタリカ、
うん、
なかなかあんまり見れないみたい今はね、うん、昔は見れたみたいだけど、ちょっと写真見していい？
うんうん、
ケツあるの？
そう、私見たことないから写真だけでしか見たことないんだけど、うん、めっちゃ濃いよ、うん、
カラフルだね。
そう、
国際色じゃん。
緑じゃないんだね。あ、かわいいね。
え、緑じゃない？体全体緑で、お腹が赤で、
うん、
で、尻尾がもう1メートルとか。
あ、でもなんか向こうっぽいね。
ね。
うん。
いや、こんなの飛んでるとこ見たいよね。
見たいね。かわいいね。へぇー。
だからちょっと次は、ケツァールを
追い求めて、
山に行っちゃうみたいな。
また行きたいんだ。
行きたくなった。
行きたくなっちゃった。
さっき旅疲れが
どうのこうの。そうだよ、気になるよ。
そうだよ。
なんかロミさん、旅が嫌いになった説があったんだけど。
本当にね、もう今回こんな経験は初めて、自分の中のこういう思い。
それどれぐらいで訪れたの？
うん、3週間目に、もう帰国したくて。
うん。
うん。
もう帰りたいと思ったけど、航空券が安いやつだから帰れないでしょ。だからもう最後までいるしかないなと思って、
うん、
いやいや移動してましたね。
で最後盛り返すことはなかったの？
あー、でも友達に会ったから、結構友達が来てくれたりしたから、そこでやっぱり、うん、あ、私旅中ずっと一人だったら寂しいなって思ったんだよね。
あー、
うん、
そう、巡礼の時はユキータがいたしね。
そう、
うん、
別に何、一人でさ、うん、旅行するのって自由でいいなって思ってたの。
あ、うん、
思うんだけど、うん、やっぱり一人飯も寂しいし、
うん、長距離移動がね、ほんでまた
辛
そうだ、
辛い、
もう心が何度も折れそうになって、
う
わ、
別にこうなんかトラブルがあったっていうわけでもないんだよね。
私はね、そんなに困るほどのトラブルはなかった。
うん、
うん、
でもやっぱ治安悪いとかね、よく聞くじゃない、あっちの方って。そう、
強盗にあったとか、
もう前評判がすごいから、
うん、
で現地行ったら現地行ったで、そういう現地の人からとかそういう話を聞くでしょ、
うん、
日本人がこういうタクシーの強盗にあったとか、
うん、
あの観光の場所でナイフ突きつけられたとか、
うん、
もういろんなことあるから、もう不安で、
うん、
心配でさ、うんうん、ですっごい気も張ってるから多分疲れた
んだね。気疲れしちゃったのかね。
そう。
そっか。
それがあったのかな。何なんだろうね。うん、あります？そんな疲れたこと。
僕そんなに疲れるほど長旅ってしてないからね。
あれ期間の問題なのかな。
なでも私1週間ぐらいの旅でもたまに
そうなんだ。そうなんだ。
なるなる。
僕最長で1ヶ月ぐらいしか旅したことないんだけど。
うんうん、大丈夫。
体調が悪くなると若干そういうことあるかもしれない。
あ、それはあるね。
そうだね。
肺炎になった時だけ、スーさん。
お腹すごい下したりとかさ。
あ、それも、まあ、お腹は毎日下ってたね。
あ、そうなんだ。
いや、わかんないけど、なんか基本的に毎日お腹は痛いような感じ。
それは弱るね。
いや、だってさ、メキシコ料理って全部辛いよ。
ああ、
本当、多分それでだと思う。
あ、食生活の問題ね。
うん。
大事だね。
でも別に、なんていうの、その移動中に もう困るほどにお腹痛いとかはなく
て、ではないんだ、
う
ん、
あでも帰りの飛行機で酔っちゃったんだよね。
珍しいね。うん、
メキシコから日本の帰りの飛行機
で。飛行機に酔うとどんな感じなの？酔ったことがない。
普通に気持ち悪いよ。バス酔いみたいな感じで。
でも降りれないしね。
辛いね。
でもトイレ占領して
た。
あ結構だね、でも。
もう着くよって頃だったんだけど、もう我慢できなくて。多分精神面がその現れたんだなと思って。
もうなんだろう、安心しちゃって
。体の疲れと、うん、精神的疲れと、
うん、もう限界に来てたんだ。
うん、結構ね。もう日本のなんかこう、もう今でもまだ日本の良さを噛み締めてる。うん、
ああ、ちょっとした店に行っただけど飯うまいとか。
そう、どれでも食べたいよね。
うん、
でもね、今回3カ国旅行中、どこも美味しかったと思うの、料理、
うん。
別にそんな困ることはないし、
うん、
でもなんか、キューバとか物がないんだよね。
そうなんだ。
うん、
これちょっと期待ですよ、この今現在、まあ、2015年、うん、今2015年の7月の18日なんですけれども、
は
い、ついこの間ねアメリカとの国交が開かれたばかりじゃないですか、
うん、そう、そんな話がね出て始めてた頃だったから、う
ん、これからどんどん変化していくんでしょ
う。そうなんですよ。
いやでもね、今行くべきよやっぱり。
そうだよね、
うん、
今どんな感じなの
今ね、
うん、
でも私が想像してたキューバより、
うん、
もうすでに格差が生まれてると思ったのが一番大きかった。
あ、もう共産体制
から。そう、共産主義だから。
あ、そうなの、キューバって。
あ、そうだよ。あ知らんかった
中がバレるあ、そういうことなん
だね。数少ない共産国家の一つだよ。
そう、なるほど、
うん、
うん、
あれゲバラの時からだよね。
そう、
カストロ・ゲバラ、うん、ゲバラと革命が、
う
ん、ゲバラとカストロが革命
を起こして、詳しくあのチェというあの映画を、そう、映画を見るとね、
チェっていう映画ある。
チェ、あったと思う。
チェ何歳の革命とか。
あ、そう副題が長いやつ。
へー、そう、それ2本あるんだよ。
あったあった、上下巻ぐらいであった、
うん、でそれ見てくのできなかった時間
がなくて、できなかったんだ。
でも、うん、モーターサイクルダイアリーって見てたの。そのチェ・ゲバラが学生の頃に、
若い頃だ、
そうそう、南米大陸をバイクで友達と一緒に縦断していくっていう、うんうん、そこから革命が始まるっていうか、自分の中の意識が変わるっていう映画なんだけどさ、それとか見て、まあ、いろいろキューバをイメージして結構本も読んだりとか、
うん、
まあ、キューバの題材の映画とか見てたから、
うん、
一応のイメージはあったんだよ ね。でも思ったよりも
う
すでに格差があって。
そうなんだ。
あのカストロの弟さんに変わったでしょ、
うんうん、
政権が。多分その頃から変わったんじゃないかなって私は思って。
昔は結構共産主義国の間には明るいみたいな。
うん、
医療とかも結構充実してて、
医療は全部ただ、
うん、
意外。
そうで、結構水準もそこそこ高いみたいなね、うんうん、
だから学費もただだし、
うん、そういう医療もイメージしてる共産国、うん、とはちょっと違うのかな。
そう、まあ貧しい割にはみんな楽しく暮らしてますよっていうイメージ。
やっぱラテンだから、そこは。
そうかもしれない。
キューバの面白さって、私はなんでキューバ行きたいかって思ったのは、うん、ラムが好きだからね。
おお。
ああ。
おお。
そう、そこからだったんだよね。
うん、
キューバってラムの本場なの？
うん、
うん。
そうなんだ。
あの辺りサトウキビがすごい取れるから、
うん、なんか行ってたよね、蒸留所とかね、回ってたよね。
そうそうそう、
テキーラの蒸留所とかね。
テキーラはメキシコでね。
テキーラメキシコか。あれ、ラム行ってなかったっけ。
ラムも行った
。ラム行った。
ラムの蒸留所行ってない。あ、行った行った。
行ったっけ。
ハバナクラブっていう、
あ、うん、
キューバで作ってるラムがあって、うん、そこの蒸留所っていうか博物館かな、それには行ったんだけど、
うん、
そのラムがきっかけで私はキューバ気になって、でスペイン語だし、
うんうんうん、
スペイン語話す国に私は行きたいから、
うん、
と思って結構前からキューバ行きたくてさ、
うん、
でもなんかああいう体制が変わってきたでしょ最近、うん、あ、これもう早めに行かなあかんと思って。
そう変わっちゃう。
そうと思ったら、でもやっぱりもうすでに、なんだろう、アメリカの流れがちょっとずつ入ってるっていうかさ、
うん、
そういう雰囲気もあったり、うん、で傘っていうのがあって、
ホテルみたいな感じ。
そう傘ってスペイン語だと家なんだけど、
あ、うんうんうん、
あのホテルはホテルであるのね、高級な、
うんうん、
でもアメリカ系のホテルは一切ないよもちろん、
うんうんうん、
で、もともとヒルトンを作ろうとしてたホテルがあって、でもそれも変えちゃったんだけど、うんうんうん、革命が起こって、うんうんうん、で高いホテルかで安いそういうホステルみたいのはなくって、民間の一般人が許可を得てやってる民宿みたいのがあるのね。でそこを探して泊まっていくんだけど、なんかもうその時点で外貨が生まれるから、あの二重通貨なのよ、外貨が入る、ごめん外貨が入ってくる、
うん、入って
くる、外貨じゃないな、でも二重通貨制度があって、キューバには
支払いは
外国人が主に使う通貨と、
う
ん、
あ、そういうことね、
現地人が使う通貨、うん、昔の中国ってそうでしょ、
そうだね、うんうん、
でそういう二重制度があって、でその傘っていうところでは外人用通貨が使われてんだよ。それはだからもう普通のドルぐらい、ドルとかユーロの計算ぐらいの感じで、だから一泊安くても一部屋、まあ大体どうなのね、1000円を超えてくる。まあ安いけどね、そりゃ。
まあ安いっちゃ安いけど。
安いけど、キューバのその現地人通貨から
すると高いんだ。
うん。
外国人料金なわけだ。
全然外国人料金なの。だから本来なら月に、まあ、4000円ぐらい、4、5000円の月給、うん、
あ、向こうの人は、
うん、そうそう、うん、って言われてるんだけど。
で、1000円は飛びすぎじゃない？
そうでしょ、
確かにね、
うん、でもなんか国になんか払ってるらしい話もあるんだけど、税金として許可を得てやってるわけだから。だけどなんかいろいろいろんなところでだからお金が生まれてんだよ、外国人から、
うんうんうん、
タクシーとか例えばいくらでも結構取れるでしょ、うまくい
ったら、ね、全くろうと思ったらね、
そう思うと、うん、嫌な感じにちょっとなりそうね、
ね、
だからキューバってインターネットもほぼない状態だっていうことで聞いてたんだけど、その傘営業してるお家にはインターネットがあるんだよね、うん、
で行くばっかのお金を払えばインターネットが使えるって感じ。
どうしてるのかちょっと 謎が多いんだよ、とにかく、
うん、
で Wi-Fi はもちろんほとんどなくって、うん、すごい高いホテルとかでお金出せば Wi-Fi 使えるみたいな感じなんだけど、うんうんうんうん、でも結構ね、あの iPhone 持ってる人とかもいいんだよねあれアメリカのものじゃなかったっけ、ね、みたいなね。
あ、
でもそれは持ってくるんだって、やっぱ観光客が売る、
うん、
それを、
へー、
でそれを買える人は買えるし、
うん、
なるほど、
けどそうじゃない、そういうことをやってない人にとったらもう全然現地通貨で生きてる、
うん、
すごいですよ、あの二重通貨ほんと混乱する。
それは現地の方、例えば一緒に行くと現地価格になるの、それでもやっぱり観光人価格になるの、
なんかね、そのレストランでも観光客用レストラン、うん、観光客向け外人通貨で、屋台的なっていうかさ、うん、そういうとこだと現地通貨で払うから、だから2つの通貨を持ってる旅行者も、
ちょっとめんどくさいよね、それはそれで、そ
う、だからタクシーもうまいことその現地人と一緒に乗り合いで乗る、
うん、
でもキューバはやっぱり人が面白いなと思った。
面白そうだね、
うん、キューバ人に魅力がある。
へ
ー、だから私はラムで行ったけど結局キューバ人が面白かったみたいなな
んか明るそうだよね、楽しそうだよね、
明るいし結構ちゃっかりしてるし、
ちゃっかりするし、
なんかね、あのカリブ海のインドって言われてんだって、
あ、
キューバって、
あ、そう言っただけでなんとなくわかるわ、
わかる、
なんとなくわかるね、
うんうん、
憎めないね、じゃあね
憎めるんじゃない
いや
行ったことがないかな、そのインドが ね、
うん、
どういうイメージかわかんないけど、
うんうんうん、ちゃっかりしてるね
うん、ちゃっかりしてるんだけど、でもすごいこう人懐っこさっていうかさ、うん、人との距離が近いから、
うんうんうん、
スペイン語をちょっとでも話したらすごく楽しいと思う。話せなくてももうガンガン話してくるし、
うん
うん、いや魅力的な国だよ。世界一人種差別がない国って言われてるし、
ね、おー、そうなんだ、
うん、もう本当だからいろんな人種がいるから、
うんうんうんうん、
黒人も白人も、
うん、
まあ白人の方が意外に割合が高いみたいで、
あ、そうなんだ、
もう普通に本当生活してる、そのミックスした感じで、うん、面白いですよ。オールドカーはもちろんあるし、
かっこいいね、
かっこいいよ、乗らんけどね、
高いんだ
高いんだ、
そのオールドカー60年代とか70年代ぐらいの、
50年代60年代
ぐらいのアメ車かな、
うん、
アメリカの車を こう今も修理して修理して使ってるわけだね。
物がないから、ね、
ないから。
あ、そういう理由でなんだ。
そうそうそうそう。
なるほど。
だからアメリカと国交がもう断絶しちゃってるから、うん、物を入れれないんだよ、アメ車のその部品とかも。
そうそうそうそうそう。
なるほど。
だからそういう面で工夫はすごいし。でも物ってそんなになくてもやっていけるんだなとは思う。けどやっぱり私は日本で育ったんで、
うんうん、
あのスーパーに物がいっぱい並んでるのはすごく感動。
あ、スーパーの様相とかも違うんだ。
スーパーないよね。スーパーないからね。
そう
なんか日用品雑貨店みたいなのに、なんかもう20センチ間隔ぐらいに物が並べてあって、だからメキシコ戻った時に、
うん、
あ、なんだろうこの物の豊富さ、
あ、
って感動したぐらい。でも配給とかあるからね、現地人はそれで
協賛的な感じだね、
うん、なるほどね。
そんな環境にどれぐらいいたの？
キューバは2週間。
2週間か。
もう1周しましたよ。1週間いるね。
いるか。
1周しようとすれば？
キューバのメジャーな場所ってどこ？
ハバナかな、やっぱり。でも、やっぱチェゲバラが一番有名じゃない？そういうチェゲバラの関係とか、ヘミングウェイが住んだから、そこに。
なるほど。
なんかビルにこうチェゲバラのなんか絵が描いてあるような。
それは写真でなんかあれ、のみこがあげてくれたんだ。
あ、そうそうそう、私があげる、うん、またあげます。
はい。
まあ、ツイートでもね、
うん、
ツイッターでもあげたらいいと思います。
そうだね、
うん、
でも他の農村とかタバコとかも有名だし、ハマキ、
ハマキだ、ハバナハマキだ。
そうそうそうそう、すごい、そういう意味では、まあ、魅力あるよね。結構芸術的にもどんどんこれから出てくんじゃないかなと思うよ、
うん、
キューバは。
キューバに有名な画家さんとかっているの？キューバ出身の。
あんまり聞いたことない。メキシコはね、結構。
メキシコもね。メキシコもいっぱい見たかったよ。壁画とかね。
うん、壁画とかね。
何？
キューバじゃない。メキシコって壁画が有名なんですよ。
マーさんでもフリーダ・カールだっけ？
そうそうそうそう。
好きだと思うよ。
あの眉毛つながった女の。
そう。フリーダ・カールっていうね。
うん。
あの有名なメキシコの女性画家がいて、
そう、眉毛つながってる、
その人自身が眉毛つながってるみたいなね。
つながってるの。
向こうの人は眉毛つながってるんですか？
つながってない。
全員じゃないと思うけど、その人はつながってる。
うん。
そう。
結構綺麗な顔立ちの人なんだけど、ね。
綺麗な
顔立ち。
顔立ちなんだけど眉毛つながってるの。
アイデンティティなのそれ？
うん、わかんないけど。
つながってたのは元々じゃないの？
元々。
つなげてんじゃないよ。
あなた。
妹とかじゃないの。
あ、そうか。
元々じゃない。
多分それナチュラルを重んじるがために沿ってないんだと思うけどね。
え、どんな感じの絵なの？
自画像とか多いよね。
自画像が多い。そう、眉毛つながっとる。
つながっとる。
もうね、もう眉毛の人しか多い。
まあでもそれ私も聞いてて、
うん、
それを聞いてたから、あ、これだってすぐに分かった。
そう、ちょっと野生的な彫りの深い美人の。
これ自画像です。
笑っちゃダメだよ。つながっとるでしょ。
でもね、次第にね、この絵の T シャツが欲しくなった。
でも着てそう、南米の人とか、うんうんうん、中米の人とか。
なんかこう、魅惑的っていうか、ね、エキゾチックな。
そう。
いや、でも眉毛つながってる。
つながっとるよね。こんな眉毛つながってるだけでこんなに、あの
何このインパクト。
でも自画、あの、本当のこの写真は、あの、綺麗な女性。
別にそ
うですよ。綺麗でしょ。いや、美人なんだよ。
美人。
でも眉毛繋がってるんだよ。
この人の人生がまた、面白いよね。
いろいろこう大事故にあったりとかしつつ、そう。
でもね、この間そのイタリア行って、ヤトスーさんが言ってた、
うん、
その背景も含めて、絵画は楽しいものだっていうのが分かった。ちんぷんかんね、本当に。
そうだね。
あ、スーさんの話ちゃんと聞いとけよかったって。
いくらでも話したけ
ど。うん、次行く前にしようかな。
このフリーダ・カーロの旦那さんが壁画を描いてるんです。その壁画も結構いい。
壁画っていうのはもう本当に昔ながらの壁画、う
ん、あのね、メキシコってすごい苦難の歴史があるよね。植民地に化されてたりとかして、長いことこう民族のアイデンティティみたいなのがなかったんだよ。だからメキシコという国として成立するのは割と新しいんだけれども、うん、その時に何をしようとしたかっていうと、まあ結構文盲の人、文字の読み書きができない人が多かったから、うん、まず街に メキシコに関係する昔の歴史であったりとか神話であったりとかアテスカ時代のことだったりとか、
アステカ
ごめん、酔っ払ってアステカ時代の、うん、アステカ時代のあのことであったりとか、そういったものを
絵で
表したの、そう、公共の場にこう書くことによってバーンとでっかく書くことによって、うん、メキシコ人であるという自覚を持とうと、
もうい
うことで政府が奨励した面もあるんですよ。
あ、政府がね。
そうそうそうそうそう。
あ、じゃあ その素人さんが書いたわけではなく、まあその職業的な。
でもアーティストもいれば、うん、なんか聞いたところによると、うん、今メキシコシティとかで、うん、公共の場で使われてない建物とかの壁に政府がこう書いていいですよみたいな感じで、まあアーティストにこう絵を描く空間みたいなのを提供してたりとか、だからその流れっていうのは昔から今も続いてるんだよね。
すごい、どんな感じの絵かが全く想像ができない。
その絵を見たら歴史が
その中に
入ってるっていう感じで、ディエゴ・リベラだったっけ？
ああ、有名な人だね。
で、その人が旦那じゃなかった？
だったかな。
そうだよね。うん、こういう絵だね。
実は
私が見たいなんかこれなんだ、この
全然想像してた壁画と
違う。ポップでしょ、でも。
ポップ。
カラフルでね。
そうそうそう。
うん、あ、でも私もっと、なんかほら、よくシャッターとかに書いてあるような、
グラフィック
なんか。
それに近い絵もあるでしょ。
近いのかなと思ったんだけど。
いや、違うでしょ。
あ、でも、
それっぽい？
いや、リベラは違うけどさ。
え、これかわいいね。死者の何か。
あー、はいはい、うん。これもね、カトリーナね。
え、こういうのが街中に書かれているの、ね、
うん、でしょ？
なんだろう、あの、街中っていうか、
うん、
美術館もあるし、
うん、
ディエゴ・リベラの、
うん、
メキシコの中心部、セントロっていうところの大きい広場があって、ソカラっていう、
うん、
そこの周りの建物に、まあ、公共の建物みたいなやつの中に壁画があったりするみたいで、私は見に行けなかったんだけどね。残念ながら閉まっててさ、
すごい建物の中にあったりもするんだ。
そう、そういう建物の中に結構書いてあって、
へえ、
うん。だから人が結構行き交うような場所にパッと見れるような、うん、だから無料で入れたりするわけよ。
あ、でも面白いね。
無料ではないか。か
わいい。
多少はいるな。
入館料がね。かわいい、かわいい。頭が痛くなる感じじゃない。うん。
でもその中に入ってるものはメキシコの歴史だからね。
本当は戦ってる人がいたりとか、要はその文字が読めない人たちのためにってことは、私みたいにこう歴史に興味がない人も、
そう、歴史を学べるように
学べるね、
うん、
なんだ、なんだろうと思うもんね。
日本もやってほしいよ
ね、そう。
でもこういうポップさから入れるっていうのがやっぱメキシコらしいなっていうさ、
ね、
ドクロも可愛くカラフルにしてさ、ね、
なんか、うん、あの、なんだか
死者の日、
死者の日か、うん、あれ秋なの？
あれは11月1日なんかそこら辺。
そうか、
だからその宗教は何なの？
カトリック、スペインが、
うんうん、そっかそっか、
来てからカトリックだね。
ほぼ。
でも今回その3カ国行って、その3カ国間って結構近いわけよ。
うん、
うん、まあ、バスでもメキシコ・グアテマラは国境接してるか、うんうん、バスでも行けるぐらいなんだけど、あんな近い3カ国でもすごいそれぞれに特徴があって、人も全然性格が違って、
うん、
やっぱ行ってみんとわからんよなっていうのは後から思うんだよね。もしかして、あの、聞いてくれてるかもしれないですけど、
うん、
実はリスナーさんに会いました。今回の旅行中に、
もう海を渡って
まさかの、
うん、まさかの
まさかの旅行中の人に会いましたね。
うん、
すごい嬉しかったです、ありがとう。グアテマラの、あの、有名日本人宿でお会いできました。
なんだっけ、ペンション出しろ、
ペンション出しろ。
名前だけは聞いたこと
がある。有名ですもん、本当、
ね、
まあ、20年とかやってんのかな。
へ、
結構長い間ガテマラでやってて、居心地いいよ、みんなでこうシェア飯とか作ったりしてさ。
それ声しか知らないのに分かっちゃってすごいよね。
名古屋弁バリバリだったとか。
そうかな。
うん、
いや、ほんとね。
でも嬉しいよね、外で声かけられてた日には。
ね、
そうだね、
ね。
そういう、不安です、みたいな感じで。
そんな風に言ってたかな。
いいんだって言っとこうよ。
そうだね。いや、まだ旅中のようで。
うん、
いい旅を、うん。チャリダーさんですからね。
頑張ってください。
頑張ってください。
はい。
じゃあ、いや、僕の話もしようか。
うん、スーさんは中央？
いや、多分、あんまり話は長くなるとしないんだけどさ。
短めにね。
うん。あの、行ったのが、オーストリアのウィーンとさ、
うん、
ハンガリーのブダペストと、
うん、
あと、チェコのプラハと、幹事長おすすめのチェスキー・クロムロフ。この4カ所に。
チェスキー・クロムロフ。
うん。
え、それは国の名前？
あの、チェコの街の一つです。
へぇ、
あの、想像していた通り、美術どころでしたね。
そうなんだ。私、そういうイメージなかった。
なかった？
チェコ、私、オーストリア、チェコは行ったことあるんだけど。
うん、イメージなかった？
でも、チェコはあるかな。オーストリアは知らなかった。
あれ？
なんか、ミシャとか。
あ、それはそうそう、チェコはね、チェコのプラハね。
ミシャは行きたい。
ミシャももちろん行きましたよ。ミュシャミュージアムはそんなに大したことないんだけど、値段高い割には、
うん、
あのね、どこに行くべきかっていうと、やっぱり永遠に動かないもの、ミュシャの版画とかポスターってよくやるじゃないですか、うん、日本でも全然あるでしょ、うん、来るでしょ、うん、あれは別に行って、まあいいんだけど、現地のものを現地で見るのはいいんだけど、うんうん、あの人、あの、もともとチェコの人で、で、フランスに行って、フランスで、ポスター作家として有名になった人なんですよ。そうそうそうそう。あの、フランスの方で名声を得て、
うん、
まぁ、あ、ちょっと地元に帰りたいっていうんで、プラハに戻ってきて、プラハでもいろいろ仕事をしてるんですよ、
うん。
何が一番有名かというと、まぁ、あ、スラブ女子誌っていう一連の絵画シリーズがあって、それが大きな絵で、もうすぐ日本に来るっていうんで、それは見ずに帰ってきたんですけど、絶対に動かないだろうなっていうのが、やっぱり壁画であったりとか。
あ、そっか、壁画動けないんだ。
そう。あの、市民会館っていう、まぁ、建物があるんですよ。
うん、
スメタナホールって言って音楽堂になってるんだけどさ。
スメタナってあの、
そうそう、あのスメタナね。
小学校の時に。
ドナルド。
そうだ、それだ、それだ。
そうそうそう。
なんか覚えてたね。
美しき川、モルダウヨ
と。あれ何？オーストリア。
スメタナ、チェコの人なのかな。
あ、チェコか。
うん。そう。そのホールの市民会館の市長の間っていうところがあって、そこの、あの壁画が結構かっこいいんですよ。
え、その壁画誰の話？
ミシャ、ミシャ。
ミシャ壁画も描くの？
描く、描く、描く。
あ、それ見たい。
うん、そう。だそれ絶対動かないでしょ。
うん。
うん。かっこいいし、なんか、当時のその、20世紀初めぐらいの絵としては、ちょっと漫画みたいで。
うん。え、あのタッチのまま？
あのタッチの。そうそうそうそう。なんか、なんかどうもスラブの神話に基づいて描いてるらしいんだけど、なんか手から光線みたいなのが出てたら、
そうなんだ、
かっこいいでしょ、
うん、
20世紀初めぐらいに手から光線だよ
ちょっと笑いだけど、
そうそう、ちょっと笑けるんだけど、でも当時としては新しかった
ら
し
い、
うん、
あの人はいつぐらいの年代の人なの？
世紀末から20世紀初めぐらいの人だった
んで、あ、結構最近だ、
最近、うん、100年ぐらいの、
うん、
あの第二次世界大戦中ぐらいまで生きてて、
ああ、なんか聞いたことある、それ、
そうそうそう、うんうんうん、でなんかナチに、うんうん、あのひどいことされて、うんうんうん、それが元で亡くなったっていう人なんだけど、
そうな
んで、うん、そういうような壁画だったら絶対動かないじゃない、
動かない、
そうだね、現地に行って見るしかないじゃないですか、
うん
うん、
それはちょっと見たいね、
うん、見る価値ありだなと思ったのと、あとプラハのね、プラハ城ってお城があるんですよ。
あ、はいはい、
うん、
あの、カレルバシ、
カレルバシ、カレルバシから見えるお城ね。
うんうん、
で、そのお城の中で一番あの目立つ建物がビート大聖堂っていう教会なんだけど、うん、その教会の中にステンドグラスがあって、うん、そのステンドグラスの一つをミシャが担当してる。
見た。すごい綺麗。
いいでしょ。
すごい好きあれ。
うん、あれは絶対に。日本に持ってくることなどできないし、
あ、そっか、
あそこの現地でしか絶対に見ることができないからね、うん、
あ、それはちょっと見たい、
値打ちあるよ、う
ん、なんか他のさ、イメージするステンドグラスとやっぱ
違うよね、違うよね、やっぱミシャが作ったっていう感じがするよ ね、
うん、そうだね、ガウディみたいなもんだね、そうそう、独特っていうかさ、
独特だよね、
見たいかも、
う
ん、
そうそうそう、うん、いや、僕他の絵画の巨匠ほどミシャって正直まだ評価できてないところがあるんだけど、でもやっぱり現地で見て、そういうそこでしか見れないものを見るとやっぱ値打ちがあるね。あとこの女の子受けの凄さっていうところっていうのは、
ね、なんか女の子受けしてんだよ、
うん、そうそうそう、男よりも絶対女の子の人気
が、タロットカードとかにありそうだよね、
ありそうな絵面だよね、
そんな感じ、うん、
やっぱこう画家っていうよりは デザイナーであり、
ね、
装飾家としては一流だなっていうのは本当に改めて思ったね。
今でも通じるデザイン性の高さみたいな、通じる、うん、現代っぽいよね、本当に。
ぽいぽいぽいぽい、
スーさんそういうの見に行かないと思う、うん、
ちょっと意外だったわ。
見に行くべきだと思ったね。まあ、でも本命はやっぱり違ってたからね。
本命どこだったの？
本命はね、いっぱいあった、う
ん。本丸どこ？
本命じゃないじゃん。
本命はね、
めっちゃ何股なのそれ。
本命はね、あのウィーンのね、クリムトとか。
クリムト、そうだそうだ、私好きなんですよ。なのに忘れてた。
スーさんそっちも行けるの？
好きだよ。
エゴン何？
エゴンシーレ。
どんな絵？
うん、あのキスセッ、あ、違う、セプンクリムとか。
セプンクリム。
うん、エゴンシーレ、もうちょっとこう、シニョーンってしてる。
そう、もうちょっとね、大敗的な感じのね。うん、あの、代表作、死と乙女っていうんですけど。
でも好きだよね、ロミコの。多分あの感じ。
かな、
いや、私結構何でも好きだよ。いや、怖い。
ちょっと怖い、怖い、怖い。
そう、これ
ちょっと大敗的なんだ
よ、ね。なんかでも、あの、クリムトっぽいじゃん。
あ、うん、うん。
だってクリムトの弟子だもん。
そうなの？
あ、まあ、弟子っていうか、すごいクリムトに可愛がられてた。
うん。
君、才能あるね、みたいな感じで。
ああ、だからなのか。
雰囲気が。
うん。
で、まあ、要は、ウィーンの、あの19世紀終わりから20世紀初めにかけて、
うん、
まあ、世紀末文化っていうのは栄えたんですよ。その系譜の人なんですね。
あ、だからこう大敗的な、
ちょっと大敗的な
気だるさが、
気だるい感じの、クリムトもそうだし、エゴンシーレもそうだよね。ちょっと世紀末のデカダンな感じ、大敗的な。
デカダンな、
でかい感じじゃないよ。
デカダンな、
何、
デカダン、デカダン、大敗的なっていう意味だよ、
う
ん、
あ、
日本語
の方が今大きい旦那さんかと思っちゃ
う。どうもデカ旦那ねみたいな。
こういうこと言ってるとね、美術好きだから怒られるから。
怒られるよ。
はい。
もう冒涜してる。
でもあのとりあえず怖いっすよ、この絵は。
怖い、うん。日本シーレは結構ね、毒があるね。
色使いとかも、うん、
独特しいね。
そう、うん、暗い色ばっかり使ってる。
そう、あのパッと見て綺麗って思えはないよね。
イメージ満中者だもん、私の中の。うん、
スカートの中で、
ああそうそうそうそう、うんうんうん、ちょっとエロいですね、
エロ風呂なね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、クリムトの接吻というね、うんうんうん、有名な絵、
うん、
とエゴンシーレの死と乙女という作品は、
うん、
もしこのクリムトとかエゴンシーレが好きな人は、
うん、
一生に一度は見といた方がいい、
あ、生を、
本物をね、
うん、
で多分なかなか日本に来ないから、さすがに、
そっか、
うん、だからエゴンシールとかクリムトの、まあ、ちょっと加工値ぐらいの絵は日本にもあったりするけど、
うん、
本当にいい絵は日本に来ないから、
こ れ, これが好きです。
あ、そうだね、これね、
ダナエ、
ダナエね、
あ、
光が当たってるのね、
ダナエっていうバーがあるんですよ、
うん、
名古屋に、
あ、そうだ、こういうモチーフな感じ、
そこで知った私クリムトのこと、
そうなんだ、
はい、
もともとこの人たちはこういう作風なの、う
ん、あのね、クリムトはね、もともと家がね、あの金細工をやってる家で、
だから金を結構、
金をたくさん使う、
うんうんうん、
でしかも、
はい、
なぜ金をたくさん使うかという理由の一つが、
うん、
なんと日本美術に影響されてるんですよ。
あ、なんか、ね、違ってそんな話しませんでしたっけ、
どっか別の場所でね、
日本美術の何に、
ね、日本美術で金屏風あるじゃない、
あ、
金色の金箔を貼った屏風に絵を描いてたりとかするのがあるじゃない、
うん、
それこそね、1873年のウィーン万博とかで、
うんうん、
日本のものとかが結構いっぱい出品されたらしいんだよね。
へ、あ、じゃあそこで見て、
そうそうそうそう、もうそういう、なんだろう、まあ、もうちょっと前からあの日本ブームみたいなのがあったんだけどね、うん、そうだな、19世紀後半ぐらいから、
え、あのモネの、モネが、
そうそうそう、モネ、ね、
あれもそうなの、
モネも、うん、モネとかゴッホとか、
うん、
まあ、19世紀後半から20世紀にかけての画家で日本美術の影響を受けてない画家はほぼいないね。
へ
え、逆はある
の、
何が、
日本の画家さんでその西洋の、
あるんですよ。いや、逆に、
うん、
日本では今までの浮世絵とか日本画なんで古いと、
あ、うん、
これから西洋に学ばないといけないっていうんで、うんうん、盛んにこう西洋の絵を学ぶためにフランスに行って洋画を学んでたぐらいの時期なんですよ。でも逆にヨーロッパでは日本最高みたいな、浮世絵最高みたいな感じで流行ってたんです
よ。それがなんで起こったの、そうやって日本語アピールできるようになったのは、なんで、
だからあの当時 ヨーロッパで万博がすごく流行ってて、うん、ロンドン万博とかパリ万博とか、うん、さっきのウィーン万博とか万博を盛んにやってたんですよ。で当時、まあ、江戸幕府時代ぐらいから日本の物産を売り込んでたんですよ。
あ、そうなの。
そうそう、日本にはこんないいものありますせみたいな。
それ誰が仕掛け人だったの。
当初は、うん、まあ、江戸幕府のまあちょっと頭の切れる人たちが出しとこうみたいな感じで。
じゃあ日本から仕掛けたものがあったんだね。
ものもあった、
うん、
うん。明治ぐらいになるともう本格的に、
うん、
もう日本のデザインのもの売れるみたいな感じで、
うん、もう日本もいい気になってきたんだ。
いい気に、ね、クールジャパンみたいな感じで
早い早い。
いや本当に当時ジャポニズムって言ってね。
あ、ジャポニズム、うん、
あ、
漏れなく日本のものかっこいいみたいな風潮ってのあったんですよ。
たまたまそして金細工の家だったから、
そうそうそう、
そうか、
金の扱いも慣れとった。
だから高いわけでしょ。
剥がれてこないの、うん、こう経年で
剥がれてくると思う
そうなんだ。
補修室やっとると思うよ。
そっか、
うん。
え、スーさんそれを見てきたの。
見てきた。あとね、分離破管って聞いたことないかな。
全く聞いたことない。
どんな字を書くの。
あの、別れるに離れるになんとか缶みたいな。
何のこと言ってんの。
なんとか別缶みたいな。
缶ね。
うんうん。
あの当時クリムトとかエゴン・シーレとかはもうちょっと前衛的な画家と見なされてて、うん、もう旧来のアカデミズムな画家とは違うんだぜみたいな、分離してやるみたいな。
おお、そういうこと。
だから分離派。
それさ、うん、印象派とかよりもっと後なの。
あ、ちょっと後だね。
ちょっとぐらい後なんだ。
うん、後だね。印象派よりは。
じゃあさ、そのもっと前の美術ってあんまりないの、その中央あたりでは。
そうだね、あるにはあるけど、
うん、
あんまり今の
知られてない、
ね、あまり今の美術史の世界ではフューチャーされにくい感じだね。ただあのウィーン美術史美術館、
うん、好きそう。
よくてね、
美術史美術館があるの。
そうそうそうそう。
もう意味わからないんだけど、
ま、ハプスブルグ家の
あ
お宝が
はい、はい、
いっぱいあるとこですよ。
うん、
ハプスブルグ家。
違う違う、あの美術史美術館って
美術史の美術館
とか、
うん、くどいよって
どうぞ続けてください、
うん、だからそこにはハプスブルグ家の
お宝が、
お宝が、あの前メールでさ、うん、あのいいですよっていう勧められてたけど、いや本当に良かった。
そこが
空いてるわ、物がいいわ。
それ何、あの絵画じゃなくて。
絵画もあるし、考古もあるしだけど。
きらびやか系。
あのね、まあそこのウィーンの美術史美術館はまあ近代までの絵画が中心なんだけど、うん、一番有名なのはブリューゲルのコレクション。
ブリューゲルって聞いたことある。
人がいっぱいウォーリーを探せみたいな絵を描く人
何それ
ごめん、もっと分かんなくなった。
人がいっぱいいる。
なんか聞いたことある、
うん、
ブリューゲル。
オーストリア、
うん、その人はね、今のベルギーにあたる場所に住んでた人。
知らない。
ブリューゲル、
うん、とか
ウォーリーを探せだわ。確かに、
確かそう
でしょ。でもちょっとこれ超可愛いんだけど、この絵。え、
うん、バベルの塔の絵ね。
バベルの塔、それ、
う
ん、
そうそうそうそう。あ、見たよ。いいでしょ。
かわいいね。
かわいいでしょ、
うん。うん。
それブリューゲル。
ブリュー
ゲル。ブリューゲル。有名だもんね、きっとね。
うん、名前
聞いたこと、
うん。いや、でも結構怖いも書いてるんだけどね。
へー、うん。結構怖くなってくるよ。
いや、結構怪物みたいなのもいっぱい書いてるし。
うんうんうんうん、
へー、
うん。
嫌いじゃない
か。謎系の。
謎が多い、謎が多い。
うん。
うん、あと、フェルメールの、
うん、
あの、絵画芸術って有名な絵があったりとかね。
うんうん、あ、その辺だったら私とっつけるかもしれない。
そうそう、いや、本当おすすめ、
うん、
で、あの建物もオーストリア皇帝がの肝煎りで作ってるから、
うん、
めちゃくちゃ豪華だしね。でカフェがいいんだ。カフェがね、かっこいいの、
うん、カフェっていろんなカフェのことでしょ。普通のカフェでしょ。
普通のカフェもかっこいいし、
あ、そこの中の
ウィーン美術史美術館のカフェももうすっごい
かっこいいし、ね、あ、そう
なんだ。中の建物ってどんな感じなの。
もちろんヨーロッパ、も
ヨーロピアンの感じ
の中でも、やっぱ中央はそのヨーロッパの、うん、なんだろう、中世のって感じだよね、やっぱ。
そうだね。
チェコとか行くと、
うん、なんていうのかな、まあもともとウィーンのハプスブルグ家ってのは本当にヨーロッパの中でも名門中の名門だったからね、
うん、
やっぱ格式も高いし、うん、でかと思うと、まあ、あの僕が行ったところってオーストリア、ハンガリー、チェコもう全部 オーストリアのハプスブルク家のかつて領土だったところなんだけど、うん、
すごいね、
うん、大帝国だったんですよ、うん、
はあ。
だけどそのうちのハンガリーって一時オスマントルコに占領されてた時期があって、そうそうそうそうそう、だからその影響もあってちょっとねオリエンタルな感じがするのハンガリー
で、ヨーロッパの雰囲気、その雰囲気と融合してるんだ。
そうオリエンタルな雰囲気が融合してて、ちょっと装飾感覚が独特なんだよね。
それ面白そうだね。
あ、本当にめっちゃかっこいいよ、
うん、
へー、
うん、そう、あのブダペストってさ、ハンガリーのブダペストって温泉有名じゃん、
うんうんうんうん、
で結構温泉の建物って日本の温泉旅館みたいなもんで結構豪華にするじゃない、
うんうん、
あのブダペストの温泉すごい豪華な感じにしてあって、その装飾とかもヨーロッパではあるんだけどどことなくトルコの雰囲気みたいな。
え、そんな何箇所もあるの？
あるあるある、いっぱいある。ブダペストの市内の中心部に近いところに何箇所も温泉が湧いてる
んよ。私も1箇所大きいのがあるんだと思ってた。
あ、大きいのも、あの一番有名な、うん、セーチェニー温泉だったかな。
そうやって言うの？
あのプールみたいな感じの温泉。
あ、それ以外にもいろいろあるの？
ある、いっぱいある、いっぱいある。
え、水着着用？
水着着用のことって感じですけど、なんていうのか、最近あのグランドブダペストホテルだったかな、映画があって、
うん、
その映画見てもらうと分かる、そのデザイン感覚みたいなの。
あ、あ、建物の感じとか
独特。
へ
え、
想像がちょっとつかない。
それはぜひ見たいね。
そう、
うん、
あのもう一点おすすめなのが、そのブダペストでおすすめなのがブダ地域とペスト地域っていうのがあるんだけど、あの川を挟んで、でブダ川の、
ドナウ川、
そうそうそう、ブダ川の、うん、王宮の近く、うん、漁夫の砦っていう景色のいい、ブダペストに行ったら誰でも行く場所があるんだけど、うん、その近くにマチャーシュ教会、マチャーシュ聖堂っていうところがあって、そこの内装とか最高だよ。
へぇ、
中の装飾とか、ちょっとね、サイケデリックなぐらいにね、華やかな、うん、なんていうのかな、本当にヨーロッパとトルコが混ざったとしか言いようのない、うん、でもキリスト教のあの題材の、
じゃあイエス・キリストとか、
イエス・キリストとか描かれてるんだけど、描かれてるんだけど、
うん、
どっかトルコっぽいみたいな、
うん、
それが絶対西側のヨーロッパじゃ描けないみたいな。
あ、確かに西ヨーロッパとは違うよね。違う、うん、
なんか感覚が同じヨーロッパなのに全く違うみたいな。
それは何、人柄がなせる技なの
よ。技なのか、
うん、
なんだろう、一時占領してたトルコの遺伝子が今に残っているのか、
うん、え、人の見た目はどうなの、アラブっぽい雰囲気とか。
いや、あのヨーロッパっぽい感じですよ。
ヨーロッパっぽいんだ、うん、え、気質的には
わー、わかんないけど、
なんかおとなしそう、
おとなしそう、
イメージ的に。
あ、ただ、うん、あのハンガリーの元々の先祖はマジャール人って言って、うん、アジアの方から、中央アジアの方から流れてきたらしい。
あ、そうなんだ、
うん、だから若干ヨーロッパよりは地筋的にはアジア圏に近いと言われている。そういう点で面白い。
そう、ハンガリー面白そうだね。
ハンガリー面白い、
結構大きいよね、国的にね。
大きいしね、田舎行ったらきっと面白いし、ね、
なんか面白そう、うん、
っていう感じでね、まあざっくり話すとこんな感じ
で。いや、いいじゃないですか。やっぱあの、うん、幹事長の言ったチェスキークロムロフ、
チェスキークロムロフもさ、
これ何がある、
いや、あのね、だいたいどれぐらいかな、ルネッサンス時代ぐらいの街並みが残ってる、
うん、おとぎの国みたいなところなんだって。
へぇー、
その街自体が、
また幹事長のイメージ
でしょ。
そうそうそう
そう、そうなんですよ。
違うんだけど、
うん、違うんだけど、もう女子向けする、
へ
ぇー、そうそうそう、
街という。
で、エゴン・シーレのお母さんかなんかが、うん、そのチェスキークロムロフの出身で、よくエゴン・シーレもチェスキークロムロフに行ってて、その風景画とかも描いてる。だからそのエゴン・シーレの風景画のかなりの部分がチェスキークロムロフを描いてたりとかするのよね。で、そういうところで描い、ここを描いてましたみたいなところに行ったりとかね。
ロケ地巡りみたいなもん
ね。そうそうそうそうそうそう。ここ描きましたみたいな。とは言ったりとかですね。
やっぱ物価も東ヨーロッパに比べたら安いもんね。
チェコが一番安かったかな。うん、
チェコ安いね、
うん。ビールも安いし。
うん、一番安い。
安いよね。
言ってたもんね、ビールは。
ね、あ、そう、うん、あ。ちょっと興味津々。
あのね、食事のコスパ最高って感じだね。
安い。
そうだな、うん。え、一食あたり大体どんな感じ？
まあ千何百円ぐらいである程度満足できる感じだね。
うん、そうそう、う
ん。いいね、中央。
いいよ。
いいね。
中央はね、本当行きたいよ、私。
ちょっと、いつかゆっくりまた喋らせてよ。
はい、でもこれだったらいける。
あ、そう。あ、実はね、うん、美術の話じゃないんだけど、うん、10分ぐらいの音源をホテルで撮ってきた
んだ。
撮
ったんだ。
じゃあ、これ、おまけ編として流す
わ、うん、いや、だからさ、今回さ、みんな忙しいじゃない。だからさ、うん、もしかしたら穴開くんじゃないかと思って、
うんうんうん
うん、だからもし、もし、みんなが集まれなかったら、これ流そうと思って、うん
はい、
撮ってきてるから、
いいね、
今後ピンチになったら多分それが、流れると思う。
いいよいいよいいよ。
いや、音楽は行かなかった
行かなかったね。うん、多分ね、疲れ、僕ね、ニューヨークで、うんミュージカル見た時に、うん、開始10分で寝ちゃった人だから。
どういうことそれ。
あ、美術は好きだけど音楽はってこと
マジで、
うん、豚に死んじゃったらこれことでせっかく音楽聴いてもすぐ気持ちよくなって寝ちゃうんだよね。
あ、気持ちよくなる。
私も劇団四季見て寝てた。
あ、そう、
うん、
へえ。私ウィーンで行って
オペラの
少年
合唱
団、ウィーン合唱団、
うん、それ、うん、なんかそれがやるところ、
あの有名なところ、
すごいよかった、うん、安いしね、
あ、そうなんだ、
本当に安い、
うーん、
悪い席はね、いい席は高いけど、
うん、
も
ちろん、あ、うんうん、
あのカフェもいいしね、
いいよね、モーツァルトカフェとかさ、
美味しいですからね、
うんうん、でもさ、私、そう、イタリアも行って思ったのが、うん、ほらロミコが、
うん、
年を老いてから足腰が弱くなってから行けない場所がいっぱいあるから行っときたいみたいなこと言ってたじゃない。
うんうん、言いましたっけ。
だいぶ前にね、
うんうんうん、
だけど思った美術館巡りって
辛いでしょ。
しんどい。
あ、そうなんだ。
あれほど体力を使うものはないのであって、
うん、
いや、わかんない。体力使わんでしょ。
使うよ。
どんなに使うの。
もの すっごい広いよね、
美術館
って。
広いし。
だからそうやってカフェがあったりするわけでしょ。
そうだね。うん、
うん。
立ってるのって意外と辛いんだなっていうのがね。
辛かった。あと並んでるのとかもね。
そうだね。う
ん、
だから私ルーブルはパリ行ったけど行ってない。あえて。時間をかけて行きたいなと思ったから。ハンガリーはそういう美術系は。
ね、レヒネルっていう建築家がいて、うん、建築が興味で行ったみたいな。
そんなに絵画とかはないんだ。
ね、あるけど、うん、あんまりメジャーじゃない感じだね。
うんうんうん、
見た、いっぱい見たけど、見てそれなりにいいにはいいけど、うん、
あ
んまりこう、わざわざ進めるほどではないって感じかな。うん、それよりも装飾だね。ブダペストのデザイン感覚は、うん、面白い
気になるね、それ。
気になるね。
まあ、うん、っていう感じで、こう、もっと美術の話を聞きたい人、まあよくね、僕に対して、もっと美術話してくださいっていう、
うん、
ツイッターで言う人もいらっしゃるんですけど、うん、多分それは違うと思う。
どういうこと？
僕じゃなくて、
うん、
この目の前にいる二人に言った方が、
ツイッターにネタをくれればね、こうやってね。
多分ね、僕もね、二人の意向に沿って喋ってるところがあるので。
なんか、うちらが用語出してるみたいな感じになってきたけど。
二人の許可を得られたら喋れるって感じかな。
正直。
二人に言えってこと
ね。マニアックな素材をこうね、提供されてもね、困るので、うん、皆さんも美術の話が聞きたければ、まず私たちを乗せてください。
あ、そうだな。
こういう面白い絵があってね、とか。
そうだね、
そうそう、
理解できないやっぱ怖い絵とかもあるし、
うん、
そういうのをどうやって入っていくかは
取っかかり大事よね。
そう、取っかかりは大事、
う
ん
う
ん、
そう、
何でもいいきっかけはね、
うん、
そういきなりこのバー見せられて
そうどうみたいな、
絵見たらまだいいわ、
うん、
絵先に見たらわかるじゃん。
そうだね。
でもバーって話をその何世紀にこの画家が、
うんうんうんうん、
って言われるとえみたいなさ、
うん、
そうだね。前タイマー喋った時一切写真見せずに喋ったからね。
修行だったね。まあでも一部の方には大受けで。
大受けでね。
でもやっぱりね、実際自分が行くとなると、
うん、違うよ。
違うね。
そうそうそうそう。
うん、
そ
う
じゃあまあちょっと美術界が苦手な人も行く前に聞いてあげてください。
うん、はい。
なんかもう近況だけどこれ。
もうかなり行ったね。
うん、本編ぐらいになっちゃった。
なっちゃった、ね。
なっちゃったね。
メインディッシュぐらい。
これ、うん、2本に分けて、
はい。それでは、今日の旅時間はここまで。皆さんも素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさいませ。この番組では、 旅行好きなあなたのゲスト出演をお待ちしております。家族旅行の思い出からバックパッカーの体験談まで、皆さんのお話をお聞かせください。提供はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトでした。